大竹紳士固有録、火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと緊急事態宣言中はまたリモートになります。よろしくお願いします。今日はですね、アメリカについてちょっとまたね、ボリュームがたくさんなんでまた早口でたくさんお話しすることになるんですが、アメリカの、ね、総選挙、大統領選と上下院の選挙がありました。これは残念ながら1月6日の連邦議会への議事堂襲撃という最悪の事態も見ましたし、まだ1月20日の大統領就任式も、テロ襲撃に備えて今の全米中が動いているわけで、まだ予断を許さないんですけれども、一方ではですね、民主党のバイデン大統領、次期大統領の勝利だけではなくて、下院も民主党が過半数で、最後まで決選投票が残ったのがジョージア州ですね。でここが1月6日に上院議員が、2勝して、上院で民主共和が同数になって、最後は、議長になる次期副大統領のカマラ・ハリス、初の女性副大統領、初の黒人かつアジア系副大統領のカマラ・ハリスが一票を持つためになんとか過半数になった。で当初は絶対無理であろうと言われていた大統領上院下院が民主党となるトリプルブルーとなったわけですね。でこれはですね、特にそのジョージア州で2州したというのは、ジョージア州というのは歴史的に黒人解放に反対する南部連合の拠点なわけですね。ここで2勝するということ、しかもそのうち1人は黒人男性で、ジョージア州はなんと上院議員で黒人は初めてというぐらい黒人差別の強い州だったんですが、奇跡と言われていて、その陰の立役者となったのがアメリカでは大変話題になっているんですが、黒人女性のステイシー・エイブラムスという48歳かなの女性なんですけれども、彼女はもともとジョージア州の議員、弁護士、作家という人なんですけど、2018年に黒人女性として初めてジョージア州の知事を目指して立候補したんですね。でこの時の対立候補っていうのが、もともとジョージア州の州務長官という、権力者で、白人男性のブライアン・ケンプという人だった。で私たちって、選挙に行きたいなと思ったら、今18歳以上の日本国民であれば、3ヶ月以上そこに住んでいれば、来ますよね。東京、区議選だろうと、都議選だろうと、都知事選だろうと、ありとあらゆる選挙のものが来るわけですね、投票用紙が。でなんなら投票用紙がなくても選挙場所に行って、何区何の何々ですって言えば、選挙ができるぐらい、かなり簡単に選挙ができるんですけど、アメリカというのは、聞いたことあるかもしれませんけど、有権者だからといって投票はできないんですね。必ず地元の選挙管理委員会に有権者登録をする必要があるんですが、この有権者登録が全然簡単じゃないのが、実はアメリカの大きな問題とずっと言われてました。で特にジョージア州で6年間州務長官を務めてきたこのケンプという人はですね、就任中になんと100万人以上の有権者登録を無効にしてるんです。これちょっと考えられないでしょ。でそれは今まで投票した結果がないからとか、日本だとね、たとえ何十年間投票してなくたって急に思いついたで行くことはできるわけですけど、投票してないからとかミスだというような理由で、有権者登録を抹消して、でこの人はジョージア州の長官ですから、選挙を監督する立場だったのに出馬しているわけですね。だから明らかな利益相反なんですよ。でジョージア州って人口の3割しか黒人がいないのに、有権者登録を抹消された100万人のうち7割が黒人だった。要するにはっきりと黒人から有権者を登録を取り上げたいということが背景にあったわけです。で今その2018年の、選挙ではエイブラミスはわずか5万票差で知事選に負けたんですね。ケンプに負けた。つまりこの100万票がそのうち7割が黒人だったわけですから、これが抹消されていなければ、ケンプは勝てなかっただろうというふうに言われているわけですね。でエイブラムスはこのケンプが6年かけて100万人の有権者登録を抹消したことに抗議をし続けてですね、その後こうジョージア州をもう草の根で回って、なんと80万人以上の有権者の登録をまた復活させたんです。一人一人100万人あなたの、有権者登録は抹消されてますよということを言って、でこういうふうにすれば戻す、でものすごく大変なんですよ、その戻す作業も。でもそれを一人一人にやって、なんと2年かけて80万人以上の有権者登録を実現して、多くの黒人に選挙権が戻ってきて、なのでジョージア州の投票数は100万以上増えた。 ということを言われていて、この影響はジョージア州だけではなくて、まあ、黒人の有権者登録、まあ、マイノリティ、黒人だけではなくて、マイノリティの有権者登録、あの先住民とかね、もちろん私たちアジア系とかだって、まあ、差別されてる最強ですから、こういう人たちの有権者登録が奪われていたんですけれども、他の州でもこの人たちにもう一回選挙権を戻そうという動きが、まあ、あったというような、うん、なかなか日本ではあまり知られていない状況があったんですね。
知りませんでした、
ね、ちょっとびっくりしますよね、うん、自由の国アメリカって言うんですけど、うん、自由の国アメリカって白人男性の自由の国でしかないの で、うん、でじゃあ改めてね、黒人差別の歴史ってどういうものかっていうと、まあ、南北戦争は皆さんご存知の通り、はい、南部が負けて1862年にリンカーンが奴隷解放宣言をして、で1870年に黒人には選挙権が与えられ、もちろんそれまでは奴隷ですから選挙権がなかったんですね、うんうん、で選挙権が与えられたことでアメリカ人の黒人があの選挙に行ったもんですから、黒人の議員も増えたんです、うん、ところがそれでまた南部は面白くなくて、なんで黒人なんかが議員になるんだということになってですね、なんと選挙権に税金を課したり、黒人はやっぱり収入が少ないですから、うん、なかなかその税金を、その選挙権のために税金を払わない、選挙権のための税金なんですね、うん、あるいは大学レベルの難しい試験を受けないと選挙権を与えられないという、うん、こう黒人の選挙権を制限するようになって、うん、ここがだいたい1世紀ぐらいそういう時代が続いたんです、
はい、
で特に最も有名な悲惨な黒人のと選挙にまつわる事件が、これは日本人はほとんど知らないんですが、うん、戦後1946年に選挙が行われて、米軍兵士だった人なんですけど、うん、黒人なんですが、うん、ジョージア州のテーラー郡というところに住んでいる、うん、あの男性が初めて投票所に向かったら、うん、投票所の前にこの投票所で最初に投票したニグロ、まあ、差別用語ですよね、ニグロはそれが最後になるという大変な脅迫、あの脅迫があって、でも彼はそこに投票して、結果的にそのジョージア州のテーラー郡では投票したのは彼一人だったわけで、その脅迫を見てみんな恐れて帰っていってしまったから、で本当に残念なことに、その夜この黒人男性、名称スナイプスという男性は4人の白人男性によって射殺されてしまうんですね。お前は黒人のくせに、戦後ですよ、しかも彼はアメリカ軍の兵士だったんです、うん、アメリカのために戦ったにもかかわらず、黒人なのにジョージア州で選挙に行くなんてということで射殺されて、しかももっと驚くことに、この4人の白人は全員無罪となっています、
はあ、
もうね、で本当にだ、まあ、ブラックライブズマターというのはまさにそのずっとアメリカではずっと続いていることなんですけれども、うん、でこの事件が一つのきっかけになって、いわゆる有名な公民権運動が起こったわけですね、うん、あの黒人になってきちんと権利を与えよう、はい、で1965年にやっと、つまりね、アメリカってやっぱり合衆国なので州の力が強いんです、日本と違ってね、うんうんうん、日本だったら県がそんなに選挙権に大きな権利を発せないんですけど、州の力が強すぎるわけです。なので1965年に州が黒人とかマイノリティの有権者登録を、ね、不当に妨害する税金とか試験とかを与えたら、それだったらいけないので、国がやはりそれを主導しなければいけないということで、投票権法というものがきちんと整備されるわけですね、
うんうん、
でこの1965年に黒人の有権者登録があまり妨害されないようになったという長い歴史があるからこそ、2008年に黒人であるオバマ大統領が誕生する流れになるという長いストーリーがあるんですけど、ところが2008年に黒人のオバマ大統領が誕生したことで、また南部の州はなんだっていうことになるわけですね。俺たちは許せないってことになって、これはもうやはりジョージア州の隣の州のアラバマ州、うん、シェルビー郡というところで選挙の区割りをするんですけど、うん、行政がですね、黒人の議員に不利な区割りにしたわけですね。で結局そうするとですね、黒人の議員が大幅に減ってしまったわけです、うん、あの結局ね、どこの地域に共和党の支持者がいて、どこの地域に民主党の支持者がいるってことを軍は分かってますから、うんうん、民主党の支持者と共和党の支持者のバランスで共和党が勝つように変な風にこう区割りをすることをしたんですよ、
うん、
でまあこれはいくらなんでも黒人に不利な選挙妨害だということで、うん、このシェルビー軍と国の間で裁判が起こるんですね、うん、でシェルビー軍が何を言ったかというと、だってオバマ大統領が誕生したんだから、アメリカにはもう人種差別がないんだから、うん、この投票権というもので、国が州に投票について 指図をするのはおかしいということを主張したんです、うん、アメリカは割とね州の方が国をよりも権利があるということ自体は間違ってはいないんですけど、まあ、今回はそういうことを言ってしまったわけですね。で結果的には国とシェルビー軍の裁判で2013年にこういわゆる最高裁の結果が出るんですけど、まあ、共和党の裁判官が多いんですね。まあ、今はもう特に多いんですけれども、なので共和党の裁判官がシェルビー軍の方に投票を通してしまったため5対4で、国が負けてしまった。そうするとですね、投票権法が事実上骨抜きにされてしまったんですね。で結果的にこの2013年に共和党の強い多くの州でですね、選挙制度が黒人やマイノリティの不利に変えられてきたわけですね。例えば ID を持っていかないといけないっていうね、そのでも ID を取るためにはね、黒人にはすごく難しい難関な ID なんですよ。そんな簡単に取れないような ID があって、白人の裕福な人であれば取れる ID なんですけども、それを持っていかないと黒人だったり貧しいアジア人だったりマイノリティとかは取れないとか、あるいはもう選挙ができる場所をすごく減らして貧しい黒人が車で行けないとかね、バスだと遠いとか、まあ、そういうようなことをやってきてしまったわけですね。だから2008年には黒人であるオバマが勝つんですけど、2016年にトランプ大統領が勝った。その背景にはですね、この2013年にまたその、黒人差別のこう法律が次々とできてしまった、いろんな州でっていうことがあったと言われていて、うん、黒人の、ね、有権者が減ったから減ってしまったんですね。2016年は実は2008年よりも、はあ、そんなことが、ね、あるんですよ、うんうん、でヒラリーはオバマほど黒人票が実は取れなかった、まあ、の総数としてそもそもヒラリーはトランプよりも取ってるんですけど、うんうん、アメリカの選挙制度って非常にいびつな選挙制度なの で、まあ、そういうような問題があったからこそ、アメリカというのは2013年にまた黒人差別が戻ってきた国であったということが日本人の多くは知らない、まあ、アメリカ人の多くは知っているわけですけれども、うん、で2013年にその再度起こった黒人差別だから2018年のジョージア州の選挙でも、黒人女性であるステイシー・エイブラムスという人は勝てなかったわけですけれども、うん、この彼女がですね、この2018年に自分が負けたことによって南部で黒人からどんどん、ね、有権者の権利を奪っていったことに対して、うん、もう一回投票権を取り戻そうということを戦ったということが、うん、まあ、今回の選挙結果につながったということが言えるという、まあ、日本では、ね、トランプ大統領が不正選挙で負けたという声を、うん、アメリカと日本、あとは日本もすごくそれを信じている人が多いんですけど、そもそもアメリカのその選挙制度というものがオバマが勝ってしまったことでまたその黒人差別に2013年に戻っていった、そこがまたこの数年もう一回それを取り戻そうとしてきたというね、歴史的な経緯があるんですよ。ぜひねそれは知っていただきたいなと思うんですね。
はい、
大竹紳士、よくわかりました、
はい、大竹紳士小有力、今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。